3月、春に向かって始動しております。キット、
シンクの
ファミコン名人への道、かっこ笑い 5-3、イエーイ。パーソナリティのファミコンキットです。そして、
ファミコン男子の神田シンクでございます。
この2名でお送りいたします。よろしくお願いします。
お願いします。
ということでですね、まあもう3月入りまして、
はいはい。
まあ、なんだかんだで、春に向かってはいってると思うんですけども。
もう、やっぱひな祭りの。
そうだね。うん。
イベントで。うん、この間までだから、節分やってて、
そうだね、バレ
ンタインあって、うん、あっという間にひな祭りって、この時期なんかイベント早いっすよね、やっぱり。
まあね、まあ、毎月何がしかその季節イベントは、うん、まあ、これも前にも言ってますけど、うん、この辺はいいんですよ、1、2、3、4、
はい、
5。うんぐらいまでは、
はいはい、
6月がね、うん、季節イベントがなかなかまあ雨梅雨はありますけど、うん、まあいわゆるひな祭りとかさ、
うん、
なんか桜花見とかね、子供の人がそういうようなのないじゃないですか。
はいはいはい、はい、
6月とあと11月ね、
うん、
ここが毎年困るんだよね、イベントどうするっていう。
いや、やっぱない時でもあの、すごい忙しいじゃないですか。1、2、3、4とかの時って、やっぱりその、新社会、
あ
の、
はいはいはい、
とかそういう時って、そのゲームとかでイベントあっても、
うん、
結局その、季節イベントのログインボーナスとか、
そういう
のもらうために、ログインしなきゃって言って、無理やりその、アイテムだけもらってるみたいなので、結構そのイベントがないと、そのままログインしなかったりとかするんで、やっぱりイベント、
そうなん
だ。ゲーム内で、ね、ゲーム内の方ですけど。
そう、何がしかこしらえないといけないんだけれども。
そう。いや、なんか、リアルでは全然イベント参加しないんですけど、
うん、
その、ゲーム内のイベントは、
そうなんだよ、ね、
やってることのやつは、やらないとと思って。
毎年6月と11月はね、困るんですよ。何、どんなイベントにするかっていうのがね。
そうっすね。キャラクターの誕生日、う
ん、あ、まあまあまあね。
う
ん、なんか皆さんもしいいアイデアをご存知の方いたら、これはあの本当にあの革命的なアイデアが必要なので、
うん、
もうゲーム業界軒並み助かりますから、6月と11月の何か季節イベント。
うん、
まあ一応11月4、5、3とも言えるんですけど、やっぱちょっと年齢が限られちゃうので、
うん、
なかなかぜひなんか思い当たる節がある人は、
ああ、うん、はい、
うん。教えていただきたい。6月と11月
のイベント、ね。これだよってね。
うん、という感じでですね。
あの、はい、
今回も寒さ、まだ残りますけども、元気に行きたいと思います。じゃあ、5-3、行ってみましょうか。
YouTube、いっぱい見てます。
本編仮、イエーイ。YouTube をいっぱい見てる。
はい、うん。なんか最近、ポッドキャストよりも YouTube の方で、
ほうほう、ま
あ、ちょっとあの、作業しながら耳だけで聞く感じなんですけど、
うん、
なんかいっぱいあの、都市伝説系とか、なんかちょっと、オカルト系とか裏社会系みたいなやつの、
うん、
とかあの、未解決事件みたいなの、なんかそういうの流れでずっと見てたりするんです。あの、猫動画は、あの、うん、目で見ないといけないんで、
あ、まあそうだね、
入ってない時に、あの、見るんですけど、
うん、
あの、お話系とか解説系みたいな、
うん、
やつとかを見てたりするんですけど、ちょっと、一つ気になったところがあって、
ほうほう、
結構好きなのが、
うん、
あの、丸山ゴンザレスさんとか、
うん、
村田ラムさんとかの、あの、潜入とか、あの、いろいろ、ところに出かけて行ったりとか、あの、危険な地域に行ったり、うん、そういったところの潜入とかの人のライターとか、文、う、法、ん、やってる人たち、あと、オカルト系だと、あの、角由紀子さんっていう、
うん、
あの昔、あの、オカルト系のサイトをやってた編集長の方が、あるんですけど、この3人とかをよく見てるんですけど、
うんうん、
あの、驚いたのが、あの、同じ、その事件とか騒動とか、その、あった時に、
うん、
同じ時期に、私も、同じ地域とか、その、あった同じビルとか、
うんうん、
同じ会社で私働いてるんですよ。その人が喋ってる、あの、こういうことがあって、みたいなことがあってる時に、あれ、それ知ってんなって思って、
うんうんうん、
こういうビルでこの時にこんな騒動があってって警察が来て大変だったんですよみたいな話とかしてる時の話ってなんか知ってんな、 あれ、その日私、本社ビルの方でその話聞いてんな、みたいな。別な、もう一つの子会社のビルで騒動があって、その、うんうん、あの編集部だったんですけど、その時に、その、村田ラムさんとかはそこにいたと。で、私はなんか、あっちのビルの方でなんか大変なことになってるらしいぞっていうのを聞いてたりとかして、
うんうんうん、
とか、あの、誰かがその、潜入してて、
うん、
で、それがバレて、なんかすごい騒動になってるみたいなの時の話を、
うん、
あの、同じ地域の大学のキャンパス内で私その話聞いてるんですよ。なんかスパイが見つかったらしいよみたいな話があったんですけど、
うんうんうん、
それが多分村田ラムさんのことで、
な
んか話をしてる時のその状況、あれなんかこれ、その日私近くにいたなみたいなのが結構あって、
うんうんうん、
その話とか都市伝説系の話とか聞いてる時に、あ、なんか、いや、私すげえ危ないところに行った。意外と、あの、なんか全然近いところにいたから、もしかしたらば、その歴史にこだわってなければ、
うんうん、
そっちの方向に行ってたかもって。
なるほど、なるほど。
とか、その、裏社会系のライターとか、
うんうんうん、
行ってたのかもしれないなって、あの、思って、あの、不思議な感じがしました。
なるほどね。
行ってるみたいな。そこにいたみたいなのが結構あって。
そこが分岐点だったのかもしれないです ね,
ね。もしかしたらはこんな真打ち昇進とか言ってなかったかもしれない。本当に、いや、なんか不思議な、同じようなところで同じところにいた人が違うね、全然違う道を行ってて面白いなって思うっていうのに YouTube で気づきました。
なるほど、なるほど。
うん、
今日はですね、
はい、
続編からやっても面白いゲームということで、
はいはいはいはい、
あの、テーマなんですけれども。
うん。
まあ、いろいろありますけどね。まあ、どれをどう続編とするのかっていう話も、まあ、ありますけど。
はいはい。
うん。例えば、で言うとですね。まあ、聖剣伝説。
お、はい。
まあ、2、3、4まであるのかな、うん、まあ、あと、レジェンド・オブ・マナーとかありますけど。
はいはい。うん。
まあ、あれは、特に最初の聖剣伝説。
うん。
まあ、あれ、ゲームボーイですけど、まあ、あれを別にやっていなくても、
うん、
聖剣伝説2からやってももう全然楽しめますし。
ああ、そうですね。私も聖剣伝説2からのイメージないですね。
うんうんうん、まあ一応、1と2と、うん、まあ世界観つながりはまあありますけど、
うん。
うん、やっぱり2がすごかったな。もう本当にスクエアのね、あの、スーファミ、
うん、
全盛期ですよね。
うん、うん、うん。
あれは楽しかったなぁ。聖剣伝説は本当にストーリーもよくできてましたし、リングコマンドっていうね、
うん、
その、
うんうん、
装備を変えたり、まあ、魔法を選んだりするときの、
うん、
あれがですね、ファイナルファンタジー1から3で、一部では有名かもしれませんが、ナーシャ・ジベリさん。
あ、はいはいはい。
ナーシーが作ってるんですよ、あのリングコマンドって。
ああ、なるほど。
あのね、挙動の気持ちよさはナーシャマジックです。
ああ、うん。
あれはね、あのスーファミの時代のテクノロジーで、あの気持ちよさ、スピーディーな。あれはナーシーしか作れないと思いますね。
やっぱりちょっとどこかで、
あの、ちょっとね、
すごいインタビューとか絶対したいとね。
うんうん、あれは完全にオーバーテクノロジーなんで、リングコマンドは。いやー、ぜひ一度お話ししてみたいな。どんな方なのかね。
まあ、FF のタイトルが出た話出たところで、うん、あの、今度のファイナルファンタジー7リバース。
はいはいはいはい、はい。
あれなんですけど、ちょっと、あの、詳しく調べてないですけど、あれはリバースからもできるんですかね？前のやつから。
ああ、どうなんなんですかね。
そうなのか、そこら辺で。
うん。
実は私、あの、やっぱりストーリー的に好きなのは、ちょうど今回のリバースあたりのところから、あの、ミッドガルを出た後ぐらいからが好きで、あの、ユッタラがもともとその、ヴィンセントとユフィとシュドが好きなキャラクターなんで、
うんうんうん、
ミッドガルまでで、この間の前の一作目のリメイク終わってるから、
うん、
あれっていうあの感じで終わっちゃったところ今回から登場して、
うんうんうん、ま
あ、ヴィンセントとかシドとか、あの、動かせないキャラっぽいですけど、
うん、
まあまあ、ユヒーとかも使えて、レッドサーディンもいるしっていうので、まあ話的にはやっぱあのあたりとか、ちょっとあの、クラウドの、なんか怪しい過去がなんとなく分かってくるとか、ああいったところ、セフィロスとかね、あの、昔の村の様子みたいなのが分かってくるところが好きだから、あそこからできるんだったらば、あそこからでいいなって思ってるところもあり。
なるほどね。一応今ちょっと調べたところでは、FF7 リバースで、前作のセーブデータ引き継ぎ要素はあるかっていうことに対して、レベルや装備の引き継ぎ要素はなしと。
はい、お、
うん、なので、FF7 リバースでは、前作の FF7 リメイクのレベルや装備を引き継ぐことはできないと。そのため、前作のセーブデータがなくとも、進行度や難易度に差が出ることはないって書いてありますね。
あ、じゃあ、もう。
ただ、セーブデータ特典というのがあって、FF7 リメイクのセーブデータを持っていると、ゲーム内で使用できる召喚マテリア、リバイアさんが、ダウンロードコンテンツで、買えるのかな、これは。あとは、もう一個 FF7、リメイクエピソードインインターミッションっていう、まあ、ダウンロードコンテンツをも、のセーブデータを持っていると、同じく召喚マテリア、ラムが、もらえるっていうか、ダウンロードできるのかな。
一応リメイクも途中まではやってるんですけど、なんかちょっとあんまりうまく私の心にはまらないところがあって、
あ、なるほど、
みんなあんな面白い面白いって言ってるんですけど、ちょっとシナリオ的にあんまり、なんか好きな雰囲気じゃ、もともとそのミッドガル以降が好きだから、けど、セーブデータはあるんです。
ああ、なるほど。あ、じゃあ、もらえるんじゃないですか、ね。
クリアデータじゃない、クリアデータなのかな、クリアデータじゃなくてもいいんだったら。
ああ、セーブデータとしか書いてないですけども。
ねえ、でもなんか今回なんか、コスタデルソルとか、ゴールドソーサーとか、すごい、遊べるエリアがすごい増えてるっていう話で、でもその、ね、続編から、できるんだったら、しかも話の途中っていう続編から、ね、いつかっていうのは、
ね、
これはなかなか珍しいというか、いいですね。もう一回やってるからっていうのもあるんですけど。
そうだね。
一回どころかもう三回ぐらいクリアしてるから。
なるほどね。
っていう好きなとこだけしなきゃやりたいよっていうのはあるんですけど、なんか、今みたいに合わせてるんですかね。こっからもいいよみたいな。ええ、
まあ、あとは続編っていう意味で言うと、女神転生シリーズは、まあ、一番最初のファミコン版のナムコのやつ、女神転生と、まあ、2ですね、女神転生2、ナムコのやつは、まあ、直接つながりありますけど、特に一番最初のやつは、原作があるので、原作小説、まあ、OVA にもなってますけど、それがあるので、だいぶそれの、要素が多いんですけど、まあ、主人公の中島と由美子にしても、原作小説から出てきてますし、ただ2では、ほとんどその、原作要素はほぼないので、まあ、1で倒した魔王ルシファーが、2で氷漬けになっているっていうぐらい。で、まあ、どちらかというと、その、ファミコン版の女神転生2で、今につながる新女神転生の、まあ、ベースができているので、だからあれはまあ、むしろ別に1をやらなくても、女神転生2からやっても全然楽しめますし、さらに言うと、その、ファミコン版の1と2をまとめたやつが、スーファミで出てて、まあ、ドラクエ1、2みたいなもんですね、スーファミの。あれみたいので、旧約女神転生っていうのが出ていて、まあ、ファミコン版の1と2のリメイクなんですけど、私もやりましたけど、ただね、これ前も言ったと思うんですけど、ファミコン版の女神転生2って、ちょっとカートリッジが大きいんですね。で、拡張、音源ユニットっていうか、チップみたいの積んでて、めちゃくちゃ BGM かっこいいんですよ。で、それが、まあ、これは個人の好みあると思うんですけど、私はスーファミ版の 旧約女神転生の2よりも、ファミコン版の女神転生2の方が絶対かっこいいなって思っちゃうので、もし可能であれば、やるんだったら、旧約の方が遊びやすいかもしれないですけど、女神転生2やってほしいなっていう。
ああ、女神転生2、そうですね。なんかイメージ的な女神転生2。あと、ペルソナも2からの私、
うん、
イメージで、なんかすごいペルソナ2は知ってるけど、っていう感じだったし、うん、漫画とかちょうど出てて。
そうね、ペルソナも確かに、
はい、
まあ、1とか2とか、あれもまあ、シリーズ間のつながりはそんなになくはないですけど、
うん、
まあ、別にね、3とか、特に4とか、4からとかやっても楽しめますし。
うん、そうなんですよね。なんか、でも、その、ゲーム屋さんとかに行った時に、
うん、
その、ペルソナの1は見た覚えがなくて、
うんうんうん、
2とかはその雑誌とかを多分私とかちょうど買い始めた、だったのかもしれないんですけど、2はすごい情報を得てるのに、うん、その前の前作とかに触れた覚えがなくて、っていう感じなので。
ああ、なるほどね。
だから、やっぱり続編から入ったっていう感じがしますね。うん
うんうん、なるほどね。うん、
まあ、あとは、なんでも、今回のその話が繋がってる、FF7 のそのリメイクディバースみたいな、うん、お話が繋がってて途中からやっても面白いみたいなのってあるんですかね。
そう、まあ、アークザラットとかかな。
あー
アークザラット1と2と、うん、ありますけど。
そうだ、私も、それはアークザラット2から入りました。
うん、まあ、もちろん続けてやった方がいいかもしれないですけど、ただ、
それだが。
アークザラットが、
はい。
まあ本当にプレステの、
うん、
まあ本当に最初の方に出た本格 RPG だったんですけど、はい、すごい短くて、まあ、うん、初見プレイでも10時間もあれば終わっちゃうんですよ。
はいはいはいはい。
で、アークザラット2に続くってなって、
うん、
で、結構その間、待たされて、
はいはいはい。
で、少し前に話したプレイステーションエキスポ、95に行った時に、まさにアークザラット2が、まだ出る前だったので、アークザラット2、うん、開発順調みたいな感じの、上りっていうかなんか上がってるような時だったんですけど、
うんうん、で
ただ2がめちゃくちゃ長くて、その逆に、
はいはいはい、
あれなに、まあ、しょうがないですけどね、今、はいはい、結果論ですけど、半々ぐらいのボリュームで出してほしかったなという、正直なところは。
いや、2は面白いと思った、なんか体験版かなんかもらった、やってる時にこれ面白いって言った時に、結構周りから、アークザラットやんなきゃみたいなことを言われて、で、なんか中古かなんかで買い足したのかな。で、やっててもなんかピンとこなくて、うん、なんか曲が良かったんですね、アークザラット2の曲が。で、すごいピアノとかでも弾いて遊んでて、うん、で、なんか、だからアークザラット本当に2の、2、めっちゃ2のイメージ、2からです
ね。そうね、まあ、そう、
それ
2、
うん、
まあね、まあネタバレというかもう相当昔のゲームではいいと思うんですけど、はい、その、2はね、1はそれこそアークっていう、アークとアーク一行が主人公なんですけど、
うん、
2になってアークではなくエルクっていう、やつが主人公になって、で、後々アーク一行も出てくるんですけど、やっぱりその、主役はエルク、なので2のね、前半部分の。だから、全然2からやっても楽しめますし、だから、なんていうのかな、なんか、アークザラット2の中では、アーク1個はなんかもう、すごい勇者みたいな扱いになってるので、別に、知らなくても、後から合流してきても、ああ、この人たちが強い勇者なんだなっていうのが分かれば別に問題ないので、まあ別にアークザラット2からやっても全然問題はないというか、まあもちろんやってた方が、ああ、出てきたって、特にリアルタイムでやってた世代は、結構待たされてるんで、その間。
はいはいはい、はい。
だから、ああ、ようやくアーク出てきたみたいなのはまあまあありますよねっていう。
ああ、それで言うと、私、ワイルドアームズも2から、で、1に遡ってやってて、あと、シャドウハーツ2、
うん、
もう、シャドウハーツ2をやって、出かけてから、ちょっとこれ最初からやった方がいいのかも、みたいなことを周りに言われて、シャドウハーツも出かけて、
なるほどね。
やってて、 あまりのその陰気さと気味悪さで、うってなって、うってなりつつ、途中でなんか2に戻ったり、1に戻ったりでやってます。まあ、最初買ったの2だったんですよね。
なるほど、なるほど。
こっちが面白いけど、でも最初のやつもやってた方がむしろ言うみたいなことを、周りやっぱみんな言って、ね、なんか1からやっとかなきゃ、みたいな。
なるほどね。
そうだ、そうだ、そう、シャドウハーツとワイルドアームズも2か
な。なるほどね。あとはそうだな、まあ、また女神転生ですけど、新女神転生4と、新女神転生4ファイナルっていうのがあって、で、
うん、
で、まあ、ファイナルの方が後なんですけど、
うん、
まあ、ファイナルからやっても、まあまあ、普通に楽しめるんですが、ただこれは上げといてなんですけど、やっぱね、うん、新女神転生4をやっていると、ファイナルの最後に、報われるので
、
そうなんです。ファイナルは4の終盤のストーリーからの分岐なんですね。
うん。
で、新女神転生4は3から結構間が空いて出たナンバリングタイトルだったので、
はいはいはい。
めちゃめちゃ期待されてたんですよ、そのメガテンファンの間で。
うん。
まあ私もそうですけど。で、まあ、もちろん、悪くはないんですけど、ちょっとね、初の 3DS 作品だったこともあり、
うん、
PS3 とかから、プラットフォームが、ハードが 3DS に移った作品だったので、ちょっとね、難があるんです、システムに。で、そこ結構みんな不満に思っていったのと、あと、うん、悪魔の、新悪魔のキャラデザがやっぱちょっと賛否両論ありまして、
うん、
今まではずっと悪魔絵師と呼ばれる金子和真氏が全部デザインしてたんですけど、ちょっと変わったんですよ、それが、他の方に。で、複数の、イラストレーターの方で、まあもちろんそれぞれの分野で高く評価されている方たちなんですけど、
うん、
この人たちに悪魔デザインさせるみたいな感じで、ちょっと、新女神転生4はそこが賛否両論ありまして、特に魔王ルシファーを筆頭にね、一番重要な悪魔ですけど、っていうのがあったので、ちょっと、新女神転生4は、賛否両論あるんですよ、評価が。
ああ。
ただ話はめちゃくちゃ私は好きですけどね。うん。で、
うんうんうん、
ロー、ニュートラル、カオスって3ルート、お馴染みの3ルートあって、うん、で、結構どのルートに行ったとしても、まあ、報われないというか救われない感じで終わってしまうので、全員がハッピーには、まあメガテンは大体そうですけど、全員がハッピーっていうわけではないですね。
うん。
なんですけど、4ファイナルの最後で、おーって、よーって、本当にね、やっててよかったし、4ファイナルもやってよかったって思うんですよ。
ああ。
だから、続編からやっても面白いゲームと言いながら、うわー、4やっててほしいなってすごい思う。
ああ。やっててほしいなっていうので言うと、絶対に前のシリーズやってた方がキャラクターとってがあるんですけど、
うんうん
うん、シナリオ的にこれだけやってほしいっていうのは、うん、逆転検事2と大逆転裁判2。
はいはいはいはい、はい。
前からやってるとそのシナリオとかキャラクターの関係性とかがわかるんだけれども、ね、うん、やっぱりシナリオ的にこう、バーンと面白いのが、検事2と大逆転裁判2。
うんうん、
まあ事件的にはその、後から見ると繋がってるけれども、まあ、個々の事件も解決していく分には、うんうん、そこから始めてもいい、
まあね、
っていうところではあるので、なんか1やってピンとこないなと思って、やらないとか、だと、やるともうギャーってなるからっていう、中からやってもいいからっていう、まあね、いいからやれっていうね。
まあ、ね
本当に。
まあ、逆転裁判シリーズもさ、やっぱ長がいいから、はい、
そうですね。
まあ、やっぱりさ、6とかもさ、まあ、いろいろありますけど、はい、でもやっぱり1からやってた身からするとさ、
うん、
やっぱなんかこう、嬉しいっていうかさ、この成長を喜べるよねっていう。
ね、この4、5、6の。
そうそうそうそう、そう、
うん。なんか面白かったのが、実況をずっと弁護士芸人の人が、ずっと逆転裁判を解説しながら、
はいはいはいはい、
やってたりとかする実況が面白かったんですけど、今度公式にその逆転裁判5の、 あの、逆転の期間の、あのやつを、うんうん、あの、シナリオをやってくれてて、あの、やっぱり、そうやってもう一回やってみると、うん、あ、やっぱ5からでも面白いなって。ね、5のその特別シナリオなんで、
うんうん、
あの、本当に最後の出てくる、あの、解放シナリオだったんですけど、うんうんうん、あの、そこから見ても、でも、パッと見て面白いなって思うので。まあ、
そうだね。いや、本当に読んで終わんなくてよかったな、このシリーズっていうのは。
あ、まあ、そうなんですよ
ね。5、6をやってみて思いますけど。
このね、番号
そうそうだね。未だに、こう、その、トラウマから。
そう。いや、今回の4、5、6で、また新しい展開がね、うん、あるかなと思ったんですけど、なかったですね。なんかあの、キャラクター追加とか、そのコラボカフェみたいなので、もうまた、なんか、出てくるかな、番号像の、スルーされちゃって、なんかもう、サボーンっていうね。
もうそれ、何年言ってんすか、それって。
いやー、もう、ほんと。だから、その逆転裁判5もやってください。
そうだね。
5からでも、うん。
いや、でもね、本当に6やった時に、あの、わ、全部やってきてよかったなって思ったもん。
いやー。
本当に。いや、その、続編からやっても面白いゲームというテーマで言うのもなんですけど、やっぱりね、こう、積み重ねてきて、その単品で面白いですよ、もちろん。
そうなんです、うん、
ただやっぱり、あー、このキャラがこんなに成長してんのかっていう。
いや
のはあるよね。
あの、長くやるのが無理、一本だけっていうのは、うん、もう逆転検事2と、逆転裁判2を、
ね、うん、
からやって、わっ、ギャップだろう。ギャップだろうっていうね。はい。
そうやな。まあ、も確かにドラクエとかもさ、まあ、特にロト3部作で言えばさ、
はい、
1、2、3の順に出てますけど、
はい、
まあ、3、1、2ってやってもいいわけで、今だったらね。
はい、はい、はい。うんうん、
どうなんだろうね、もう、リアル世代としてさ、1、2、3の順にやってたから分かんないけど、なんか3からやって、1、2に、こう、初プレイで3やって、1、2に行った人っていうのもいるんだろう。
私なんかはそうでしたね。
あ、そっかそっか。
友達ん家で3のドラクエ見せてもらってて、
うんうんうん、
でちょっとやってるのを見てて、その後にスーパーファミコンを、
あ、
親がくれて、あの、ワン、ツーを
どこか。ああ、それは非常にいいパターンだね。
あ、なるほどね、って感じでやってるよ、
うんうん。ファミコン版でさ、3をやってさ、ファミコンの 1,2 に戻っていくと、やっぱりシステムとかが、はい、まあ、昔のになるわけじゃない？
はい、はい、はい。
だからそれがファミコン版3をやって、
そうですね、
スーファミのワン、ツーに行くって、それ多分ベストな。あのルートな気がするな。
そう、1、2は自分でプレイして、うん、まあ、1クリアした後に2やってって感じだったんで、
うん、
おー、ロトってそういう、おーっていうね。
うん、
いや、だって、あ、当時っぽいですよね。そう、わかんないでやってもらって。
の、ワン、ツーのさ、
はい、
ワンってやっぱ、あの、遊びやすいもん、断然。
そうでした、そうでした、そうでした。全然
な
んか、昔の、やつだってのは分かってやってたわけですけど、でも、ね、あの、スーパーファミコンって、
うん、
もう全然何も、普通の新しいゲームとしてやってて、
ね、
面白いって言って、みんなで集まってやってました。うん。
なので、皆さんもぜひですね、続編からやっても面白いゲームたくさんあると思いますので、うん、ぜひぜひこちらもメッセージなどをお寄せいただければと、いうふうに思います。うん、というところで、本編仮でした。はい、というわけでエンディングでございます、
はい、
シンクさん告知などお願いします。
もう告知ばかりで、
うんうん、
まあ、私新内昇進襲名披露興行が控えております、
うん、
はい、3月からは日本講談協会の方で、
うん、
で4月に披露パーティーがありまして、うん、5月1日から、寄席の方で、
うん、
披露目が始まります、
はいはいはい、
今あの私のサイトの方で、まあ、いろいろその前売りチケットだったりとか、
うんうん、
そういったものとか予約とか、うん、そういったものを受け付けてますので、あのここ気になるよっていうのがあったら連絡いただければ、あのいろいろと招待とか案内状とか送りますので、ぜひというところと、あとあの今の時期とかですね、
うん、
あの私に例えば何かあのご祝儀をくださったりとか、
うんうん、
なんかそういったことをするとですね、今だったらは、うん、手ぬぐいとか
お
扇子とか
お、
あとそういったなんかあのご案内のね、
うん、
なんか特別な冊子とかそういったものがあの返礼品として入ってくるんです。これがもうちょっと後とかになっちゃうとあのはけちゃってなくなっちゃう、 今のうちにお祝いしたいという気持ち
がある。そうだね。ぜひ、ぜひ課金していただいて。
課金していただくと、漏れなく、全員応募サービスです。
そうだね。
全員応募プレゼントサービス。
全プレなので。
全プレ。切手をね。
そうそうそう、切手をね。
シールとか、雑誌のところの買ったやつ切り抜いて、うん、言ってくれると、漏れなく、
そうだね。
届くという形になってますので。
シンク全プレ企画だ。
全プレ企画。いや、本当に全部、そうなんです、
まあ、そう
なんです
。
なので、ぜひとも、なんか、応援したいという方がいらっしゃれば、うん、来てくださってとか、あと、なんか、寄席では、物販とかもしてますので、うん、ぜひとも、手に入れていただければと思います。
はい、よろしくお願いいたします。では、まだまだ、暑くなったり寒くなったりね、暖かくなったりしてますけども、体調、心身ともに、健康第一で過ごしていただければと思います。
うん、
じゃあ、いつものご挨拶で締めたいと思います。ということで、ありが、太陽ホエールズ。